それでは今朝の聖書の箇所を拝読いたします。マタイによる福音書の11章25節から30節。マタイによる福音書11章25節から30節、新約聖書の21ページをお開きください。それではお読みいたします。マタイによる福音書の11章25節。その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたはあなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼い子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これは御心にかなったことでした。すべてのことが私の父から私に渡されています。父のほかに子を知っているものはなく、子と子が父を争うと心に定めたもののほかに父を知っているものは誰もいません。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。以上のところからイエス様から学ぶという題で小林先生にお話をしていただきます。お願いします。
おはようございます。29節をもう一度お読みします。私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。何年か前、東北大学の飯島俊夫教授のグループで実験をしました。マウスを使った実験で、2つあるレバーのうちどちらをマウスは踏むかっていう、そういう実験でした。大学でやるには随分簡単だなと思ったりするんですが、1つのレバーは1回踏むと水が2滴出ます。まあマウスですからそんなもんです。でもう1つのレバーは1回踏むと2倍の水が4滴出るんだそうで、ただそっちのレバーは2回に1度の割合で水が全く出ないことがあるという、そういうレバーです。でマウスはどっちのレバーの方をより多く踏んだかっていうことなんですが、どういう結果になったかっていうと、4滴水が出るレバーの方を踏むことの方が2滴水が出るレバーを踏むよりもずっと多かった、 1.7 倍だったという、そういう結果が出たんだそうです。つまりマウスは確実に毎回水が出るレバーよりも、一度にたくさん水が出るレバーの方を踏むことが多かったということなんです。脳の中には危険を冒してでもより大きな成果を手に入れようという行動を促す部分があるんだそうです。なんとかいう部分なんですが名前を忘れました。でこれあのマウスだけじゃありませんで、人間にもそういう傾向があるんだそうです。でそこに目をつけて商売にしているのがギャンブルの世界。この実験はギャンブル依存症防止のための一環の実験研究なんだそうです。ギャンブルや薬物、アルコールやニコチンに溺れる仕組みの裏には、人は何でも自由に選ぶことができるんだけれど、でもその結果は選べない というそんな原理が働いています。今朝お読みいただいた聖書の箇所は別にギャンブルのことを語っている箇所じゃないんですが、でも結果は選べないということが11章全体を通して語られています。今朝ここからお話をしたいと思っています。第一のことは、私たちは何でも自由にものを選ぶことができるんですが、その結果は選べないということです。私たちはどんなものでも自由に選ぶことができるんですが、その結果は選べないということです。前回マタイの10章でイエス様は12弟子を福音の働きのために使わすって、そんなことが10章に書かれていました。で、今朝のこの11章は、今日読んでいただいた箇所の前も含めてなんですが、11章ではその結果、弟子たちのその福音の働きの結果、どういう事柄が起こったか、そんなことが少し書かれています。で、11章を少し注意深く読んでいきますと、弟子たちのその働きによって大きく分けて2つの結果があったって、そんなことが書かれています。一つは、弟子たちの働きの結果、イエス様を信じてこの救いを自分のものにしようとする人たちが起こされたっていうこと。もう一つは、イエス様を拒む人たちがいたっていうこと。大きく分けてそんな2つの結果があった、そんなことが書かれています。1つ目のことなんですが、1つ目のことは12節に出てきます。バプテスマのヨハネの光で今に至るまで、この天の御国は激しく責められています。そして激しく責める者たちがそれを奪い取っています。マタイの福音書ですから何度か読んでいます。で、何度か読んでいるので何となく分かっている感じがするんですが、でも初めて読むと、え、何これという感じがします。これはイエス様や弟子たちの働きの結果、イエス様のもたらす救いを熱心に求める人たちが起こされたというのをこんな表現で、語ってくれています。天の御国は激しく責められています。バーゲンみたいな感じがします。これは人々がそれを手に入れようとして熱心に求めているっていうのをこんな言い方で表現をしています。バプテスマのヨハネの日から今に至るまでっていうのは、バプテスマのヨハネが登場して公にその働きを始めたその時以来ずっとということです。で、そういう反応が起こったらそれは喜ばしいことです。ところがこれとは違う拒否する反応もありました。それが2つ目の結果なんですが、16節でイエス様がこんなふうに言ってます。この時代は何に例えたらよいでしょうか。広場に座って他の子どもたちにこう呼びかけている子どもたちのようです。笛を吹いてあげたのに君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってあげたのに胸を叩いて悲しまなかった。これもマタイの福音書を読んでいる私たちお互いはよく知っている言葉です。ところが初めて読むとこれ、え、何これって思う、そんな言葉です。で、当時の子供たちの遊びの言葉を引用して。この頃のユダヤの人たちの不信仰を指摘しているところです。この時代はと言ってるのは、この時代のユダヤの人たちはっていう意味です。福音を聞いた当時のユダヤの人たちの反応が素直じゃないっていうことなんです。子供たちの遊びの笛を吹いたとか踊るっていうのは喜びを表しています。弔いの歌ってのは悲しみの歌、お葬式ごっこです。楽しく遊ぼうよって誘っても楽しく踊らなかった。じゃあお葬式ごっこしようよって誘っても悲しまなかったという、そんなことを呼びかけている遊びが当時あったようです。 で何をやってもその反対その反対という具合に逆らったっていう。日本語に天の尺ってのがありますが、天の尺というお話あるいは言葉がありますが、それに相当するお話です。イエス様や弟子たちが何を言っても、あるいはバプテスマのヨハネが何を語っても、ユダヤ人はでもね、だけどさって、そんな反対反対の方に反応をする。ああ言えばこう言うっていう、そんな感じでしょうか。とにかく素直に応答しなかったっていうんです。で弟子たちはイエス様に言われたように福音を伝えました、伝道しました。でうまくいったケースもあったんですが、うまくいかなかったケースもあった。で同じことをしても結果が同じとは限りません。つまり結果は選べないということなんです。でもそれは何も弟子たちだけのこととはありません。弟子たちはさ、それはさ、やっぱり下手だからだよっていう、そんな風に思ったりなんかするんですが、でも弟子たちだけじゃありませんで、イエス様が同じようになさっても結果はやっぱりどちらも出てきたということなんです。イエス様が村々を巡って福音を述べ伝えても、みんながみんなそれを受け入れたわけじゃありませんでした。とすれば、今の時代私たちにもこれは当てはまることになります。何でも私たちが期待した通りになるわけではありません。ちゃんとやったからちゃんとした結果が出るっていうわけでもないのです。結果は選べないのです。でもちろん若干結果をコントロールできる場合もあるのですが、多くの場合は難しいと思います。じゃあつまんない、それじゃあつまんない、そんなふうに思うかもしれません。福音のためにこんなに頑張ってるのに良い結果が出るかどうか分かんないなんて言ったら報われない、それじゃあつまんない、そんなふうに私たちは思ったりなんかするんですが、イエス様も同じ状況に直面をしましたが、でももう嫌になっちゃったってイエス様おっしゃらないんです。何ておっしゃったかというと、25節です。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえますって言いました。なんだ感謝してんじゃんなんて思うんです。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです父よ、これは御心にかなったことでしたとおっしゃる。幼子たちって言ってますが、小さな子供たちのことではなくて、これは比喩です。特に知恵があるとか賢いというわけではないけれども、素直に御言葉を受け入れた人たちのことです。愛情を込めた言い方をします。残念なことなんですが、福音を拒む人たちもいるという現実に、この11章で10章11章で弟子たちは直面することになりました。でもそれは、人は自由に応答することができるということです。でも同時にその結果は一人一人の責任なのだということも変わらないことです。イエス様がそのことを受け入れたのだとすれば、私たちもやっぱりそういうことを受け入れる必要があるのだろうと思います。結果は選べないことが多いということを学ぶことは、地に足ついた歩みをするために必要なことです。でそれは人として成熟するということでもあるのだと思います。ある人たちは救いを受け入れたんだけれど、拒んだ人たちもいたっていうことをイエス様は この伝道は失敗だったっておっしゃらない。福音を伝える働きはいつだってある人は受け入れ、ある人は受け入れない、そういうものです。まあもちろん伝え方の工夫は必要だと思います。でも結果はやっぱり選べないことが多いのだと思います。神の言葉を受け入れる人たちが起こされたことをイエス様はよかったねって喜びます。ですから私たちもそれを喜んでいいのだと思います。ある人が言いました。パウロの伝道は失敗だった。だってパウロの開拓した教会が今は残っていないのだから。ってでもそうだろうかって思いました。というのはそもそも人間は結果を選ぶことはできないからです。でも私たちに選ぶことができるものがあるのもまた事実です。今朝お話をする第二のことは、人間は結果を選ぶことはできませんが入り口を選ぶことはできるということです。私たちは結果を選ぶことはできませんが入り口を選ぶことはできるということです。でなぜ福音の働きをして別々の結果が出てしまうのか、なぜ思うような結果がいつも出るわけではないのかというと、それはやっぱり人は神ではないからです。じゃあ福音の働きで必ずしも良い結果が出ないことがあるのは具体的にどんな理由があるんだろうか、どんな原因があるんだろうかというと、いくつかあるんだろうと思います。今朝お話をするのは、人は直接神様につながるのではなくてイエス様を通して誠の神様につながるものだから、だからちょっと分かりにくいというところがあるのだろうと思います。イエス様おっしゃいました。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父のもとに行くことはできません。私たちはよく知っていることなんですが、人って直接神様にお会いするというよりはイエス様を介して神様に出会うっていう、そういうルートを取ることがいろんな方とお話をしてますと、分かりにくいです先生って、そんなふうに言われることがあります。鍵はイエス様です。イエス様がキーマン、キーパーソンです。第一テモテの2章にはこういう御言葉もあります。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスですって。キーマンであるそのイエス様が今朝の箇所で、そのキーマンが3つの言葉を命令形で話をしています。聖書を読むときにイエス様が3つのことを語られたとか2つのことを語られたとか、そんなふうに読むことがあります。でそれが命令形だったって言うとやっぱり大事なんだろうな、命令形っていうのはやっぱり大事なことをおっしゃっているんだろうなってこう思うわけです。でその一つ目、三つのうちの一つ目が28節です。私のもとに来なさいという言葉です。これはよく皆さんご存知の言葉です。私のもとに来なさい。でその理由が一つ前の28節で、すべてのものが私の父から私に渡されています、だから私のもとへ来なさい、そんなふうにつながっているようです。でこのすべてのものっていうのは日本語では分かりにくいんですが、すべての人っていうことではなくて人も含めたすべてのものということです。あ、イエス様は神性をお持ちの神なんだなってこう思いながら読むところなんですが、イエス様が神の御子で子なるか父なる神と人との間に立つ仲介者、仲保者だから、こういう言い方をしています。人は直接神様に近づくんではなくてイエス様を通して 父なる神様に近づくのです。ですからお祈りの時にもイエス様によってお祈りします、イエス様のお名前によってお祈りしますという言い方をよくします。これはそろそろお祈りこれで終わりですからねという合図じゃありませんで、イエス様を通して私たちは天と地を作られた神様にこうやって散々好きなことを言ってお祈りすることができるのですっていう、そんな思いを込めているところがあります。それでイエス様は、私が道です、私を通してでなければってこうおっしゃいます。それでそのイエス様が私のもとに来なさいとおっしゃいます。ある町で高校の国語の先生をしている方がいました。男性の先生です。でこの人は複合性局所疼痛症候群という難しい病気にかかりました。複合性局所疼痛シンドローム症候群って言うんです。あまり聞いたことがない病気なんですが、尋常ではない痛みに苦しむ病気です。しかも痛みがあちこちに広がっていくんだそうです。でこの方、病気にかかった頃、最初の頃、大学病院へ行って内科で見てもらったんですが、よくなりませんでした。でそれで町の開業医のお医者さんに見てもらいました。大学病院でダメだったのに町の開業医の先生のところに行ってなんとかなるのか、なんか逆行の感じもするんですが、この方はそうされました。するとお医者さんが、あなたは麻酔科でなきゃダメだよ、内科じゃなくて、すぐに大学病院の麻酔科に行きなさい、医者が何を言っても構わない、絶対に麻酔科で見てもらうんだよ、そしていろいろ検査してもらいなさい、麻酔科は痛みを取るようにしてくれるはずだから、もし大学病院がとやかく言うようなら僕のところに来なさい、何とかするから、いいね、大学病院の麻酔科に絶対に行くんだよっていう、こういう言い方をされたそうです。で言われた通りこの方は大学病院の麻酔科を受診しました。でそこでやっとちゃんとした治療が始まったそうです。この病気は普通の内科では対処できない病気なんだそうです。大学病院の麻酔科でなきゃダメだよ、絶対に麻酔科に行きなさいってこうそのお医者さんが強く勧めたんですが、なぜそんなにはっきりとどこそこへ行きなさいなんて勧めたかっていうと、特殊な病気なのでそこの専門医でないと治療できないってこのお医者さんは分かってたからです。イエス様は私のもとに来なさいっておっしゃいました。イエス様のところでなければよくならないと分かっていたからです。私たちは結果を選ぶことはできませんが、でもどの入り口へ行くかということは選ぶことができます。イエス様はそこのところについて語りました。私のところ元に来なさい、そこは選ぶことができます。私たちにできることです。イエス様のところに行くってのは私たちが選ぶことができるものです。でイエス様が疲れた人、重荷を負っている人ってこうおっしゃいました。有名な御言葉です。そうだ、夏はいつだって疲れてるわって、そういうことじゃなくて、ここでイエス様が念頭に置いているのは当時のパリサイ主義や立法主義で疲れた人、重荷を負った人のことです。どれだけきちんとした立派なことをするかということでは人は救われません。ああ学校が良くない、ここをこうしなさいっていう、それはとても大事なことなんですが、でもそれで人は救われません。どこまで行ってもきりないことだからです。イエス様の時代、パリサイ人の立法主義に苦しんでいた人たちにイエス様は私のもとへ来なさいとおっしゃった。立法主義は疲れるだけで 重荷を負うだけです。背負うだけです。人は福音によって救いを得ます。人は行いでは救われないからです。良い行いって結果です。中島みゆきの歌にファイトという歌があります。すいません、紹介する歌が古いもんです。いろんな人がカバーしてます。吉田拓郎も歌ってます。福山雅治も歌ってます。満島ひかりも歌ってます。その辺まではわかるかもしれない。で、歌の途中ところどころにファイトって、入る歌です。オリジナルの中島みゆきさんのファイトはちょっと可愛らしく歌ってます。でも吉田拓郎のファイトはもうちょっと抑えていますが、可愛らしくはない歌い方をしています。この歌は悔しい思いを抱えて生きている人たちへの人生の応援歌です。最初住友生命の CM で流れました。まあ、生命保険は関係があるかななんて思ったりします。で、最近ではコーヒーのボスの CM で流れました。中島みゆきさんのラジオ番組にリスナーから投稿があって、それをヒントにして作られた歌です。歌詞の中に、まあ、いくつか紹介したいところがありますが、今朝一つだけこういう箇所があります。私本当は目撃したんです。昨日電車の駅階段で転がり落ちた子供と突き飛ばした女の薄笑い。私驚いてしまって助けもせず叫びもしなかった。ただ怖くて逃げました。私の敵は私です。私の敵は私ですってあります。犯罪を見てから当然通報するべきでした。助けるべきでした。でも怖くてできませんでした。そのことを後悔しています。通報するべきだって思う自分と、それをできなかった自分とがぶつかって責めに合っています。それを私の敵は私です、そう言っています。自分で自分をどうすることもできない事実があるのです。それが人間の姿です。私の敵は私ですっていう時、そこで人間には罪という歪みがある、しかもそれを私はどうすることもできないで苦しんでいるってクリスチャンの方は知っています。ローマ人への手紙の7章の後半のところに出てくるパウロ自身が自分の罪と戦っている、そんな様子と重なり合うところです。そういう事実に向き合うときに、人間にはパリサイ人の立法主義や規則主義ではなくて福音による救いが必要なんだということを発見する、そんな鍵があるのです。私の敵は私なんだって気づく人はきっと大勢いらっしゃるんだろうと思います。そこから福音へとつながっていくことができたら幸いだと思います。今朝お話をする第3のことは、私たちにとって必要なのはイエス様から学ぶっていうことです。イエス様は全て疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさいとおっしゃいました。イエス様のもとに来るというのはイエス様を救い主と信じるってことです。でもイエス様のところに来てそこで終わりじゃありません。今朝の箇所を読むとその後のことが出てきます。それが29節に出てきます。イエス様がおっしゃった2つ目の命令形は、私の首輝きを追いなさいということです。3つ目の命令形は、私から学びなさいということです。私たちの実質的な解放というのは信じたというところで、そこで終わるというわけではどうもないようです。イエス様の首輝きを追うこと、そしてイエス様から学ぶことが続きます。首輝きってのは家畜を使って畑を耕すときに使う農具です。さすがに久保田のコンバインではこういうのは使いません。2頭の家畜を一緒につないで 歩調を合わせて歩かせるときに使います。ですから気ままに勝手にさまよい歩きたいと思っている家畜には邪魔です。でも家畜に農夫の考えている通りに働きたいという気持ちがあるなら、このくびきは便利です。後ろから農夫の思いが伝わってくるからです。隣にいる先輩の牛の動きを学び取ることもできます。でもし私たちがイエス様のことをもっとよく知りたい、もっとよく知って生きていきたいって思うなら、イエス様のくびきは大いに役に立ちます。イエス様のくびきを追うのはイエス様に従うという、具体的にそんなことです。でもちろんくびきを追うという言い方にもあるように、場合によってはちょっと大変嫌だなって感じることがあるかもしれません。自分勝手にやりたいんだよって思う場合は特に嫌かもしれません。でもイエス様から学びたいと思う人にとっては良い学習になります。学ぶっていうと、どうも日本の私たちは知識を頭に入れる、黒板に板書されたことを何とか全部書き写すっていう、そんなことが勉強を学ぶということだっていう、そんなイメージを持つことがあります。でも頭の知識は学びの入り口でしかありません。学ぶっていうのは情報を得ることがゴールなのではなくて、学んだ結果生き方が変わるということが学ぶってことです。ですから生き方が変わらなければ学んだことにならないのだろうって思います。生き方が変わるんでなければ学んだ意味がないのじゃないかって思います。イエス様のところに来て安らぎを得るためには、イエス様から学ぶことが必要だって今朝の箇所で語られています。新聞のコラムを書いている方、中日新聞ですが、書いている方のそのお友達が飼ってた猫亡くなった死んだんだそうです。猫亡くなってるというかどうか分かり、猫が死んだんだそうです。でキャットフードが随分残りました。それで封を開けて庭に置いといたそうです。野良猫が来て食べてくれたらいいやってこう思ったんだそうです。で予想通り野良猫が来ました。ところが用心深くって遠くから様子を伺っているだけで、それを口にすることはなかったそうです。で数日後その猫がまた来まして、ついに庭のキャットフードを食べました。庭に置いといた餌を食べるのに数日かかったんです。で食べるとすぐに姿を消しました。でもしばらくしてまた姿を現しました。今度は子猫を3匹連れて戻ってきました。子猫たちはむさぼるように餌に群がりました。親猫はさっき餌の毒味をしたのかもしれないって新聞のコラムには書いてありました。この親猫はそんな知恵をどこから得たんだろう、学校に行ってないのにって思います。この野良猫は黒板の板書をノートに書き写すということはしませんが、成功や失敗、いろんな経験を通して学んだのに違いないと思います。もしかしたら変なもの食べちゃって辛い思いを自分もしたのかもしれません。もちろんある程度本能ということもあるのかもしれませんが、学ぶっていうのは行動が変わることです。生き方が変わることです。そうでなければ学んで意味がありません。イエス様から学んで、その結果安らぎが生まれる。私たちは結果を選ぶことはできません。でも入り口を選ぶことはできます。イエス様のところに来てイエス様を信じる決心をします。イエス様の首輝を追ってイエス様から学びます。 イエス様から学ばなければ安らぎがつかめないということなのだと思います。28節の休ませるって言葉と29節の安らぎって言葉、これ新約聖書が書かれたギリシャ語ではどちらも同じ語源の言葉が使われています。似たような言葉です。でそのもともとの言葉の意味はどういう意味かというと、ある先生が書いてくれてました。盾元の弦を緩めるという意味を持った言葉が元になっている。ああこれでいいんだ、ここにいて大丈夫なんだ、私は生きていていいんだって、そういううなずきを持つ、そういうことを納得する、それが安らぎということです。私たちの内側にはいろんな複雑なものがあって、そのほんの一部しか私たちは知りません。こんなのが自分の中にあったのかって発見してびっくりすることもあるくらいかもしれません。でも知っていることも知らないことも私たちの中にありますが、イエス様はその全部を知った上で丸ごと私たちを受け入れてくださっています。でそれで私が欠けたところのある自分を神様が許してくださったように自分でも許す、そして自分でも受け入れる、そんなところに安らぎというものがあるのだろうと思います。逃げたり無視したり喧嘩して奪い取るんではなくて、イエス様のところに来てイエス様から学ぶこと、そういう道を通って安らぎを手に入れるのだと思います。一言お願いします。天のお父様、私たちは選ぶことができないものを何とか選ぼうとして随分苦労をします。良い人間になって良いことができる人間になろうと、それを選び取ろうとしてそうできない自分に腹が立つくらいです。でもイエス様のところに来る、イエス様から学ぶ、それは選ぶことができます。神様どうぞあなたがおっしゃるようにそこに行ってあなたから学んで、そしてあなたが良い結果を良い実を結んでくださるように願います。どうぞ私たち一人一人があなたのもとであなたが与えてくださる安らぎを得ることができますよ。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。